なるほど、
うん。これってマッチングするのってもう無条件なんですか、別に、うん、そのトークの傾向から割り出されてっていう。
そうですね、第三者が入ってるので、あの、うん、ダジャレ的な組み方で、なんかタイトルをつけられますけれども、適当だと思いますよ。
あれ、ね、なんか、おまあ、そうか、なんかその、アトランダムとは言わないですけど、うん、結構その、傾向っていうか、この人とこの絡みは見てみたいなぐらいの意識はあるみたいな話をどっかで聞いたことあるな。
ああ、うん。
なんかそういうところで、あれしてるらしい、まあ、マッチングしてるらしい。あの、あくまで機械的にではないみたいな。
うん、そう。人の手が加わってます。はい。で、昨日、さっきも言いましたけど、マノさんというところのライブでも、その運営されてるマグさんという方がいらっしゃってて、ぜひ、トークマッチのご登録、皆さんよろしくお願いしますという告知をしてほしいと言ってられたので、一応言っときます。トークマッチぜひご登録いただけたらと思います。
僕はまだ。
うん。あんまし、めっちゃ増えてるっていうわけではないんですって、登録者が。
そうですね。うん、あそこは友達になると、ね、こう、だんだんと同じ人との組み合わせが増えてきたりするから、なるべくそこは増えた方がいいっておっしゃってましたね。
おっしゃる通りで、そのことを、はい、それが懸念されるので増えてほしいですって話でした。
うん、そもそもで結構そういう機能って需要があるのかっていうのがちょっと疑問なんですけど。
もう始まって、半年近いのかな、あのうまいこと稼働してるから需要はあるんじゃないでしょうか、
ね。その要は知らない人といきなり一緒にコラボしましょうっていうことですもんね。
そうですよ、そうそう、うん、楽しいじゃないですか、うん、そういうのです。
そこの多分意識の差なんですよ。多分ここで頭打ちが来てるっていうのがそこの分岐点なんじゃないかと思うんですね。僕は登録はしてないんですけど、
うん、うん、
そうなん、そうそう、なんかだから別に怖いなでもないんですけど、そのほら僕なんかはあの明らかにニッチなので、そんな日の当たる場所に出てったら干からびて死んじゃうんで、
そう、その意識は多分
いや、だいぶ日の当たり当たってると思うけどね。
ニッチであることを自覚してるんで、
うん、そうそう、ニッチな話題は出してるけどさ、毎日更新してるぐらいだから大丈夫と思うけど。
ああ
結構だね、その
あ自分のペースでもやりたいっていうのあるんだね。
ああ、そうですね。だからリクエスト通りますよ。
大きいですね。
あの、3人でもマッチングできるけど、3人は勘弁してくださいと言っとけばしてくれないし、ペースとしては1ヶ月一遍ぐらいならなんとかできますって僕は言ってて、じゃあ1ヶ月一遍のペースでマッチングしますねということをご返答いただいてますので、はい、無理なくできると思います。ある程度自分のリクエストは通ると思います。
人の手でやってるからそれなりの調整は効くってことですね。
そういうことですね。
そう、
あと僕も今フォックスさん言われたようにニッチだとおっしゃられました。僕はあのニッチもニッチというかあのマイノリティもマジョリティもどっちもご興味があるので、
なるほど、
うん、枠にとらわれずやってみたいっていうのの考えの一個からそのトークマッチに登録したんだ、うん、
なるほど、
うん、あとほら野球でも何でもこう一個に固まると集まる人数も固まっちゃうので、あのもっと幅広く やれたらよかろうという、
なるほど、
そんな考えで、うん、始めてます。はい、でそうそう、企画ですよね、企画、タイガースキャストじゃないタイガースキャストやってみたいと思ってるんですよ。
ああなるほど、言ってましたねそれはね、
うん、タイガースキャストに出てないメンバーでタイガース特集を組んでみて、で、お一人タイガースキャストからどう出てもらおうかなと思ってるんですよ。で、
トモロさん必要なんだ、
でも。
トモロさんいるんだ、でも。
あ、一応ね、タイガースキャストの中でスカウト部長と名乗るトマト君を呼ぼうと思ってるんですけどね。
ああ、
な
るほど。うん。彼が自分で本人で僕がスカウト部長ですとかって言うからさ。
じゃあ、アクティブやね。
出してましたよね。あれ僕もなんかすごい楽しく聞いてますけどね。TMT さんの回すごくいろんなね、
うん、
ゲストに出てきてて、うん、面白いですよね。
うんうんうん、はい、ということで TMT ことトマト君ですよ。他にもこんなタイガースファンがいるんだよっていうご紹介ができたらいいかなっていうようなプランも考えてたりしますがですよ。これは一応過去仮ということで。うん。うん、今日、そうそう、一応候補の一人であるゆゆまるさんという女の子のタイガースファンの方にはですよ、もうお誘いがしてあって、ぜひ出ますって言ってもらってますので、 一人は決定なんですけども、これからまた、
なるほど。
うん、いろいろ。
じゃあ、タイガース、タイガースキャストじゃないタイガースキャスト
か。タイガースキャストじゃないタイガースキャスト。タイガーヌキャストにしましょうかね。わかんないけどね。はい。T 君ですとか、DJ 卵焼き君ですとか、シガ15さんですとか、あとは何
だろう。やっぱ今、うん。タイムライン上にもちょくちょく出てきます
もん。誰出てくる？
あ、いや、だから今、おっしゃられたようなメンツがタイガースの話してキャッキャしてるのよく出てくる、
うん、そうですね、うん、であとなんだろうな、うん、まあ、まあこの辺りをね、あのお呼びがお声掛けしてみたいかなというふうに思ってたりしますので、ね、また放った暁にはぜひお聞きいただければと思います。で、5月の末ぐらいから今度交流戦が始まるんでしょ。
そうです、一応ね、
一応ね、
一応は、
うん、で、5月の22ぐらいに、また、ジャイアンツキャストっていう、スタンド F の巨人ファンと一緒に喋るつもりがございます。
なるほど。
うん。ということで、元気はつらつベースボールカフェキャンチュンって今後も継続していきますので、今後ともご贔屓のほど一つよろしくお願いします、というふうに言っときます。
はい。
はい。
元気はつらつもう、あの球団やってないんだよな、多分な。
あの球団やってないですよ。うん。元気はつらつで
違うもんな。
といえばですよ。ジャイアンツ辞めて久しいですけども、メジャーに渡る前の大谷君やってましたよね。オロナミン C。
はいはいはいはいはい。CM ですね。うん。はい。
あれですってね、もう、10本もホームランですよね、大谷さん。
そうですよ、10本大谷がホームラン打つと同様に佐藤輝明が10本目を打って、なんか佐藤輝明も同じタイミングで打ってるんですって
ね。なんかシンクロニシティが発生してるそうで、
はいはいはい、
で、トーンさんの番組で出しちゃった。
あ、じゃあ怪我したら同じタイミングで怪我するんかね。
嫌なこと言うね。若鷹さんなんかはあんましセリーグは乱れないかもしれないけど、佐藤輝明の噂ぐらいは聞くでしょ。
だってドラ1でこっちも示したんだから。
そうでしたね、そうでしたね、うん、
知らないことはないけど、
活躍っぷりなんか聞かれました。見ました。
いや、だって4番打ったんでしょ、
今4番サードですよ、
ルーキーで4番打たせてなかなかないからさ、
タイガースでね、うん、そうですね。
でもタイガースお得意のこうプレッシャーを跳ねのける精神力をちゃんと持ってるあたりはさすがちょっと大物感漂うなって感じ
し
ます
ね。
あ、でも満員の流れやらってやってないのもあるけどね。でもね、
あ、ありますわね、それはありますわね。
ああ、なるほどね、
うん、いやだからね、うん、ほら今年タイガースが調子いいのは満員じゃないからだ、よく言われて
ます。10% 制限のおかげとか。
関西在住のハマースキーさんどうですか、はい、タイガースフィーバーとかはないですか。
いや、まあ機嫌いいっすよ、基本的に。みんな
機嫌いいっすか。うん、
はい、うん、それはねやっぱりちゃいますからね、うん、
佐藤の話題が多いですか。
迷惑迷惑な、
どうなんだろうな、うん、まあそれは佐藤もすごいよねっていう話にはなりますけど、うん、まあチーム全体として今年はいいよねっていう話はするんで。
そうですね。うん。
まあ、でも佐藤はいい。佐藤はね。
佐藤って言
われてる。うん。
うん。三振が多いって話は聞いてるんだけど、ど
う、まあ、
相変わらず多い。
そうですね。わかりやすくていいですけどね。まあホームラン三振と、まあフォアボールも徐々に攻め方がね、みんな厳しくなってきてるんで増えてくるでしょうし。
うんうん
うん。まあ低打率長打マンで当面はいいのかなっていうのは。
そうですよ。
あれは。盗塁は。
まあ足はありますよ。盗塁はしないですけど、そんなに。
してない。
まあ。
ああ、そうなんだ。
うん、そこは別に求められてないのかなっていうのは思いますし、
いや、あれですよ、本当に単純に彼は長距離砲ですよ、
うん、
振り見ても変にアベレージ狙ったりとかそういうタイプじゃないですし、うん、強くボール叩いて遠くに飛ばすっていう能力に特化してますよ彼は、
うんうん、
まあ使いやすいところとしてはその開幕当初からライトで出てて、今大山の離脱があって即座にサード守備も普通に やれてるので、
はい、
ああ、そ
うか。カードと外野から来るっていうところは、まあ、
でかいですよね。
でかいですね。
本当
秋山みたいなもんやもんな、
タイガースのそのね、弱いとこに、ね、ぴったりハマってますからね、外野の一角。
まあ、そこが欲しかったところっていうのをぴったり埋めてくれてますし、まあ、彼自身、よく頑張ってますし、今年はちゃんと脇固めてるんで、佐藤のその三振の多さ、打率っていうところは、目をつぶれるのは大いにあるので、
うん、
まあ、上位から下位まで、その佐藤の周りを打つバッターがしっかり機能してるので、
うん、
なんか佐藤一人にマークが行くことがないっていうのが大きいですね。
うん。
そうですね。
マルテサンズ。ということは外国人がクリーンアップ固めてるんだとは。うん、ということは今、まあ、
そうですね。
大山がいないから。
そうですね。まあ今4番それこそ佐藤が入って、前後に、まあ、マルテサンズで、今日から後ろにロハスジュニアと外国人3人並ぶ形にはなってきてますね。うん
うん、ああ、使えるか、確か
に、うん。ちょうど佐藤の話が出たので、まああれじゃないですか、はい、今年1年目のルーキーがとても活躍したじゃないですか、佐藤をはじめ、ね、うん、阪神は佐藤選手の他にも伊藤選手ってね、先発の、
まあ、今日も勝ちましたよ、
今日も勝って3勝目でしょ、うん、
あ、そうです ね、
ね、
そうです、
社会人上がりでしたよね、確かね、
そうですね、彼は、まあ、横浜高校国際武道大 JR 東日本で、うん、まあ、ちょうどだから松井裕樹の時の、まあ、横浜高校ですね。
はあ、はあはあ。
松井裕樹は桐光学院で、はあ、まあ、それ倒した時の横浜高校なんで。
うん、
まあ、今年、だからこれでもう25歳なんで、まあ、オールドルーキーではあります。
うん。うん。うん。巨人も
そうそう。中野拓夢と。
グラブの方の手を結構高く上げてから投げ下ろすんだという印象がありますね。
そうですね、うん、まあ、ナルセみたいな印象は受けますけどね。
うん、
ああ、
うん、ゴリゴリの速球派っていうイメージはないけども。
まあ、ストレートは140前後っていう感じですかね。うん、
上手にゲーム作りますよ。うん、
まあ、長い回投げれるっていうのは、いいピッチャーですね。
うん、そうですね。うん、ね、あと、ルーキーでいうと、横浜真紀さんですよ。
まあ、頑張ってくれてますね。
うん、どんな印象ですか？
いいですよ。うん、いや、まあ普通にもうチームに欠かせないところの位置までは来てるんでね、
うん、
まあその何でしょう、選球がいいタイプである程度出塁率は確保できるんで、
うん、
まあ大崩れはしないタイプなのかなっていう、高いレベルで安定してくれそうな感じはあるので、
ああ、
まあ開幕からちょっと出ずっぱりっていうのが気になるので、
ああ、
まあちょっとお休みさせながらができてくるといいんじゃないかなっていうのは思いますね。
うん、今メインポジションどこで持ってるんですか？
今は、まあ、外が来日して以降はセカンドですね。
セカンド
からずっとファーストだったんですけど。
はい、それは知ってるんだけど。まあ、そうなんですね。
まあ、大学時代もセカンドの選手だったので。
うん。
うん、まあ、元よりその予定で取ってるとは思うんですけど。
うん。なるほど。ルーキーで言うと、フォックソフトさんあれですよ。伊藤君ですよ。伊藤博美さん。
はい。
うん。
はい。
あれ、言っちゃうよね。
まあ、彼は、あれですね、ドラマのある男ですね、本当にね。
やっと、笑顔が見れましたね。
はい、いや、本当にね、やっぱり、なかなかうち、ほら、開幕当初、本当に頻打がひどかったんで、全然勝ちつけてあげられなくて。
うん、ですけど、ね、そう、ロッテ戦の違うヒロミちゃんのホームランを見てしまったんで。
あ、
ね、なんか、西ハグ出身の、岡さんの方ですか。
そうですね。
なるほど。
岡野はね、あれはもう、まあ、勝ちを焦りましたよね、あれはもう配球ミスなんで、
あ、
うん、まあ、なんてストレート1本でしか張ってないのに、なんでストレートど真ん中投げ込むんだよっていう、元チームメイトなんだから、こっちは分かってんだよっていう、そういうあれでした。
あ、
でも、もう本当に試合作れるんで。うん、正直あそこまでやると思ってなかったっていうのは正直なところですね。
いや、伊藤君ね。あ、そうですね。うん、なるほど、なるほど。あ、いいっすな。平内、ちょっと上がったけど、どうしたと思います？
でも彼も、いい選手
は。あと、ルーキーでいうと、広島の3人ですよね。栗林、森浦、大西と。うん、浜崎さん、いかがですか、その、お3人と、
はい。
カルテット、広島のリリーフの
トリオ。ああ、いや、もう文句なしですよ、うん、だから今年のなんて言うんですかね、まあ、1年目からの評価ではないですけど、うん、まあ、即戦力度合いで言えばカーブがやっぱ図抜けてる、まあ、カーブと阪神かな、
うん、
まあ、一軍の戦力になってるっていう点では、う まあ、特にカープなんか勝ちパターンを後ろルーキー3人で固めてるわけなんで、うん、でそれがやっぱ機能してる以上、まあ、いいドラフトしたなって言えるんですけど、もともと3人とも大学時代は先発やってるピッチャーなので、
まあそうでしょうね、うん、
まあ、それが後ろにはまってるっていうのはもちろん、そういう気をしてる側もすごいんですけど、うん、俺今年、まあ、後ろがカープ去年失敗したんで、はい、まあ、こういう形になったんですけど、まあ、ただ、もともとその先発でやれるポテンシャル含めてドラ1、ドラ2、ドラ3って取ってるんで、まあ、言うたらリリーフでの使い潰しみたいな感じになって、もうずっとこのままリリーフで行くの、使うようだとちょっともったいないのかなっていう風にも思うので、まあ、今年はこの形で行くんでしょうけど、うん、来年以降他の中継ぎピッチャーとか整うようであれば、うん、まあ、栗林、大道あたりは全然、うん、先発で息長くやってほしいなとは思いますけどね。
うん、栗林君はあのストライクゾーン内できっちり勝負できる球を持ってるのは非常に強いですよね。
そうですね、
余計な球を必要としないので、本当にあのタイプ的には多分先発もできるんでしょうけど、向いてますよね。あの短い回とか抑えとかをしっかりやっていく分には、
そうなんですよ。後ろを回ってでより、まあ、いわゆるその短いイニングを全力で投げることができるっていうのはまず一つあって、まあ、球速ももともとあったんですけど、それがプロに入ってその1イニング限定にするとよりストレートで抑えれるんだっていうのがあって、あとはあの長川さん直伝の2種類のフォークっていうのがプロに入ってからちょっと取得したものがある
んで長川さん直伝なんだ。そうなんだ。へ
ー、あれはただ、僕やっぱり個人的に思うのは、その楽天の松井裕樹もそうでしたけど、やっぱりこう、ね、後ろでやっていくと当然登板もかさんでくるし消耗も早くなってくる、うん、で体が来るっていうところで考えたときに、ね、果たしてその彼を全く前で試さないのも我慢できんのかっていうところがありますね。まあ、
逆に今くらいビタビタに後ろはまってしまうと動かしようがなくなってしまうのもあるのかなっていうのが、
まだ栗林ってあのリリーフ失敗してない、
はい、まあ、してない。むしろ防御率が多分 0.00 ですよ。
ああ、13イニングぐらいでしたっけ、無失点がついてましたよね。
これ反動来るんじゃねえかな、あれもどっかで
反動。
いや、まあそれ1年間持たせようと思うとなかなか難しいと思いますよ。
カイノの例があるっていうことですよね、若田さん言ってるのは。
だから例えばファーボール1回出して押し出しでサヨナラ負けして引きずるとかさ、
まあ、まあ、そっちの面よりは純粋に体 あのフィジカルの方の心配は
フィジカル、ね、うん、だってあれ3連投とかやってないと思うけどね、今年はどっち
にしろ、ね、デビュー以来のあれですよね、
記録なんでしょ、無失点記録なんでしょ、うん、
あれはまあその前もっていうのが下位のなしね、
うん、
まあ、そういう前例もあるので、ちょっといかんとも言い難いところは、まあ、森浦大道君はちょっともうすでに疲れは出始めてるんですけど、
そうですね、
うん、なんでそこら辺はうまく、まあ、ルーキーにフルシーズン3人ともうまく回せっていうのは難しいとは思うんで、
一応か今宮、まあ、今村なんていうのはまだいないのかな。
今年は中田蓮が結構投げてるかな。中田蓮、堀江、ケムナ、
あ、ケムナね、
うん、
一応か今村はまだ怪我かなんかですか。
まあ上では見てないですね。
そうですよね、うん、
一応かいないんだ、
うん、そうなんですよ、うん、そうなんですよね。
で、まあこの度新外国人選手が合流してきたので、まあもうちょっと台所事情は変わってくると思いますけど、
コルニエルの話ですか。
いや、コルニエルはすでに投げてて、
新外国人、
先発のネブラスカスと中継ぎのバードって、まあ、あとは昨年から残ってるスコット・テイラーですね。
ああ、
抑えで勤労しなかった去年、確か。
そうですね。あの3人が来日したんで、まあ、ここからはそこら辺が合流してっていう感じでしょうね。
そうなんだ、新外国人が入るのか、そうなのか。
なので、
カープで、うん、左ピッチャーの中継ぎは、
まあ、今だとセットアッパーに堀江がいるのと、そのルーキーの森浦とですかね、うん、
堀江はファームで見たことあるから多少は知ってる
けど、うん、へえ、そうですか、うん、
いや、ガンノスで見たことがあるからね、
うん、 和田川さん、
いいって言えばいっぱいいますから。
和田さん、あの、うん、ホークスのルーキーはいかがですか。
だって高校高卒ばっかりだから、うん、で出てくるの3年後だもん多分。
じゃあ3年前の高卒はいかがですか。
だから3年ぐらい前取った、
うん、まあ4年前で言うとやっとタウラが来てるじゃないですか。
ああタウラ投げてるね。
なるほどね。ああ、パリーグのルーキーで言うと、何でしたっけ、西武に1番バッターかなんかいましたよね。
若林岳人くんですね。
ああ、岳人くんですね。うん。
鳥選手ですね。あんまりそこまでマークしてなかったんですけどね。いい選手でしたね。
積極性あるね。確かにね。
もう、盗塁王それでしょっていう選手ですね。
ああ、盗塁王。なるほど。パリーグの、そのドライチ的なルーキー的な活躍している人ってのは他に誰かいらっしゃるんですか。ロッテの鈴木さんとか
も、もう伊藤君が目立つもんね。伊藤君とあと誰だっけ。
楽天早川って今言われました。
早川と
ロッテの伊藤君ですね。早川でも俺が見た感じだと早川と伊藤だったら伊藤の方だな多分な。
早川君はファイターズに強いんですよ。
そうなんだ。
ファイターズ自体が基本的に
西山って田中真君にも強いよね。
そうだからなんか相性だと思います。今早川君、僕の見立てでは早川君って別に、いや別にって言ったら変なんですけど、確かにいい球投げてるんですけど、そこまで上手なピッチャーではないんですよ。
うん、そうなんだ。
なんけど、
まあ、大学時代はあの球威で抑え込めてましたから。
なんか球の力で勝負するタイプなので、でファイターズそういうの苦手なんですよ、すごく。多分ファイターズ戦2勝してる。今多分早川君の挙げてる勝利のうちの半分以上多分ファイターズだと思うので。
そうなんだ。
なので、まあ、活躍する要素はねたくさん持ち合わせてるんで、
う
ん、
そうですそうです。
まあ、あとはプロに入ってそこの駆け引きじゃないですけど、
そうそう、
まあ、本当にピッチング自体を覚えれればもう一気に
いけると思います。
パリーグの
ファイターズ
になるかなっていう、
だっていうのは非常に大事だと思いますね。まあ明日ファイターズで、
あそうか、明日早川、
伊藤君が7回投げるとしたらね、早川って6回ぐらいまで投げりゃ後ろのピッチャーがしっかりしてるから、
そうです
ね、変えられやすいタイプなんだよね、多分ね。
そうですそうですね。
まあ早く、まあ現状
は、ね、伊藤君の場合自分で作らないと今ハムがねピッチャー陣が中継いて足りないから頑張らないといけない方
ね、ファイターズ、ファイターズ気づいたらいつの間にか先発がすごく整ってきて、リリーフがね、うん、代わりに最初勝ちパで考えていた宮西と杉浦が落っこってったんで、うん、まあどうすんだっていう感じになってね、今日もそうでしたけど、噂が7回まで投げてくれなかったら本当にどうなるかわからないっていうところで、うん、先発的っていうのは非常に今チームを左右するすごい大きな要素なので、
うん、そうね、やっぱでも外国人の力は大きいですね。
そうですね。バーヘーゲンにしても、
ロドリゲスもいいですね。
はい、マジでロドリゲスは本当来日した当初は大丈夫かと思いましたけど、めちゃくちゃ成長しましたね、本当に。
いやー、今日はペイペイドームではね、マルティネスも高騰してたんで、やっぱファイターズの外国人がね。
そうなんですよ。
いや、意外と使い勝手いいよね、あのピッチャーね。でもね、ひょっとしたらって思うと。
6位の日ハムと1位の楽天との差は 3.5 なんですね。
そうです。
全然じゃない。2位の巨人と阪神との差は 3.5 なんですよ。
シャイピッチャーいいですね、
うん、
はい、
同じだ。2位のセリーグの2位と1位との差とね、
うん、そうなんです。
そう
です。
だから、うん、いるけどみんな打たれてるんだよ、抑えピッチャー今、
うん、
ある
あれね、今抑え受難の時代ですからね、本当になんか分かんない。いや
そら能見さんがクローザーになります
ねえ、びっくりしました
よ。抑えられちゃうの、
どこを背負わせてんねんって思いますけど、
本当にね、ま、今はハマってるからいいんでしょうけどなんか、ね、これ例えば連投が必要になりましたっていう時にお前本当に連投刺すのかっていうところはすごく考えちゃいますけどね。能見さんいくつだと思ってんだっていう。
平野もいない、ディクソンもいないって形ですもんね、オリックスはね。
そうですね、
ディクソン今年来れるかわかんない。
いやー来ねえっつうもんで、どうやら多分このまま対談の流れにね引退というか、
楽天で 契約してけど、これ来なかったやつと同じ
パターンの感じ。ディクソンの場合、来れないじゃなくて、来ないので、本人が。
来ないのか。
契約不履行みたいな感じに多分なるので。
家族と一緒は
もうですって。家庭の事情ってやつだ、うん。
そうそうそう、家族連れていかない、連れていけないのだったらもう行きませんっていう。まあ、一応単身では来日もできる状態にはあるんですけど、
う
ん、
そうですね。
それを拒んでるので、まあ今年は、その結果やっぱ後ろがね、やっぱ、まあ、勝ちパターン全体的にちょっとやっぱ厳しいんで、うん、先発が整ってるだけにちょっとそこがうまく噛み合わんなっていうのがオリックスの現状ですね。
でもオリックス、でも平野が一応戻ってきたらって感じになるんだけどな、おそらくな。
平野は怪我ですか？
平野の怪我ですね。
あ、何試合か投げたんですか？
投げてました
ね。投げてた。
あ、そっか。
まあ、まあ、ぼちぼちといった感じでしたけど。
田中将大にしても平野にしても、やっぱりメジャー帰りの人がパッとすぐ使えないっていうのは、やっぱその、なんでしょうね、すぐ日本の野球にアジャストできないようなことがあるんでしょうかね。
マー君ってあれダメなんですか？
すぐに。あのですね。
うん、はい。
いや、あの、開幕からもう、2勝ぐらいしてんのか、うん、投げて
2試合とも日曜に投げてるのよ、多分確か。
そうですね。普通に投げれてるとは思ってますけどね。
投げれてはいますね。はい。うん、あの投げれてるんですけど、こう以前、まあ、当然ですけどね、それなりに年齢もかさんでるし、コンディションの問題もあるでしょうし、環境も変わりましたし、その以前ほどのこう圧倒するとか制圧するって言ったタイプのピッチャーではなくなってますね。
うん、まあでもあれか、日本での最後の印象が24勝
で早いピッチングになってる。
かわすピッチング？そうなんだ。
かわすっていうか、なんて言うんだろう、球を動かすタイプのピッターになって、これって多分、あっちの仕様だと思うんですけど、うん、あっちだとやっぱり球小さく動かしていってなんぼじゃないですか。うんうん、こっちに来ると、その、例えば、大きい変化球で空振り取るとか、うん、そういうことってできたと思うんですけど、あっちのやり方のピッチングがまだ抜けてないんですよ。
うん、
だからマイナーチェンジをこれからしていったときに、もともとフリットも持ってますし、はい、あのスラッグ曲がりのも持ってるんで、うん、だからそこの使い方を思い出していけば、僕は普通に多分やるピッチャーにはなると思います。もともとそんな球のなんか質とかって押すよりかは、組み立ての問題で、やってたピッチャーだと思うので、うんうん、だからその変にちっちゃくこまごま動かすぐらいなら、あの大きい変化球で三振取っていこうみたいな、そういうピッチャーに戻れば、うん、勝つんじゃないかなと思いますけど、
うん、
だからまあ今組み立ての問題だと思いますよ。球威にしても、あの変化球とかでも別に悪い球投げてるわけじゃないと思うんで、
ね、なるほどね。あ、
はい、まあ、確かに球速はちょっと出なくなって、
変化球多くなってる、確か
にありますね、はい、
相棒がね、島から、うん、大谷に変わったじゃないですか。はい、なんか、爆問バッテリーなんか言われて、あの、始まるまでは言われて、
ね、出たよ。
あの、何て言うんですか、その、相手に不足がどうっていうのは特に感じないですか。
あ、まあ、でも、正直、まあでも、キャッチャー事情は、どうなんでしょうね、大田で固定しきって戦うかっていうところなんでしょうね。
うん、もうあるでしょうし、単純に多分このバッテリー組むときはほぼほぼリード的なものって、あのマークだと思います。
あ、そうなのか。マウンドからサイン出してます？
サイン出すっていうか、まあ、これでいいですかねっていうのに首振ったり振らなかったりっていうところで、
なるほどね。いや、昔ね、巨人の牧原なんていう人は、目が自分が悪いので自分がサイン出すっていうのが結構やってたもんですからね。それは今でもやってるのかなと思ったんですよね。
あ、まあ、でもそんなような感じになるんじゃないですかね、多分。
なるほど。あ、わかりました。田中将大、平野も、そうですよね。平野の復帰具合ってどれぐらいの予定と、なんかご存知の方いますか？
まあ、あとはでも、
もう1ヶ月経ってるん
で、いや、そう
そ
う、う
ん。そろそろって感じ？
いや、軽かったらもうそろそろ
出てないですから、
うん、まだかかるぞ。
まあ、かかるんじゃないかなっていうのは。
そうですか。
あ、ね、あの、多分痛めたところが、あれですよね、首じゃなかったでしたっけ？
首？
なんか多分その辺だから、
うん、
緊張になってんじゃないかなと思いますけどね。なんか首かどっかだったと思うんですよ。
なるほど。あ、
だったんで、多分その首、まあ、あの首の怪我っていうと、ほら、赤星さんが思い浮かばれますけど、
そうよね、うん、
結構そういうことがあるとしたら、非常に、危ないのかなとは思うので、そういうなんか、まあ、慎重さみたいなのを持ち合わせてるのかなと思いますけどね。
生命の危機とか言ってたもんね、
赤星さん、ね。そうですね。うん、
いや、まあ、そこと整えばね、ちょっと楽しい感じにはなってきてるん
ですよ。いや、そうですよね。うん、抑えさえなんとかなればっていうのは、全然、オリックスは多分、そういう事情だと思うので。
ある程度ね、固まっていってるので。
うん、そうですね。
ちょっと話をガラリと変えさせてもらってもいいですか。
はい。
若中さんって熊本出身でしたよね。
俺、鹿児島でした
っけ。鹿児島でしたっけ。あ、鹿児島か。
杉田さん、熊本で。
あ、杉田さんの方でしたっけ。あ、間違えたな。火の国サラマーズの話は出ます、九州で。
あ、九州たまに出る。
出ます。うん。どんな話が出ます。
え、だから、まあ、ホークス絡みで、うん、マハラとか細川とか、うん、吉村もか、はい、出るんで、はい、話題にはチラッと出たけどね。でも、うん、もう何ヶ月前だ、開幕直後ぐらいだったね。でもそういう話題出たもんね。
あ、そうなんですか。
あ、うん、
あ、
大分は確か広田っていうやつだったっけ、あの監督かなんかが。もう前巨人にいた。
ああ、そうだそうだそうだった、そうだった、はいはいはいはい。ホークスもいたじゃないですか、大で。
うん、そういう、まあね、
ヤクルト
大家に行った
ね。そうですね。うんうんうんうん。はいはいはい。あの広田は、そうだ、そうです。大分で監督してるんですね。何やら、マハラピッチングコーチ曰くですよ。とんでもない逸材がいたものだということで、大森君というピッチャーが良さそう、噂を聞いたことがあります。
あ、そうなんだ。
浜崎さんご存知でいらっしゃいますか。
どこに、
いや、日野国さん、
いや、まだそういう話
まだちゃんと聞いてないですね。
ホークスとの三軍戦の時にね、なんかストレートがバットにかすらないみたいな、ね、そんな記事があります。
それがサラマンダーズのピッチャーなんですか。
そうなんです。左で152キロぐらいで、なんだろう、コントロールに苦労しないと、うん、誰かの見立てでは、前ホークスにいた篠原さんっていうピッチャーいたでしょ。
はいはいはい、ベイスターズにも、
あ、ベイスターズ
にも。でも150には出なかった、
うん、で、それをスケールアップさせたイメージだという話です。
おほほ、
うん、
馬力があるピッチャーってことじゃない
ですか。去年はゴールデンラークスってところで先発やってて、今年はサラマンダーズでリリーフをやってると。このリリーフでなんとかこう実力をアピールして見出してもらえたらというようなインタビューは見ました、 YouTube で、うん、ということで、ぜひ若中さん注目してくださいよ。
選手の方はね、なかなかね、うん、コーチとかは話題に出てたの何回かあったん
で、ね、うん、ホークス OB が多いからね。でも練習試合もホークスの3軍とかと多くやる。
ああ、ひょっとしたら、うん、トースポの、あ、トースポかなんかの YouTube にインタビューかなんか上がってるかもしれない、
ね、う
ん、
同じのを見たかもしれないな。
名前覚えておこう、はい、
大森
ね、うん、
大森、あ、人の名前覚えてたけど忘れちゃった。大森出てきますよ、サラマンダーズ大森出てきますよ、検索したらね、
うん、あ、でも社会人経由だったらもうこの1年ぐらいが勝負やね。でも本当に
23ぐらいかな、うん、そうですよ、うん、
24、5になったら、
うん、そうですね、うん、ホークスに入ったら結構ジャンコさん曰く結構体作らせてね、バッチリな、体格になってからだと上に上げないんでしょ。
うん、でも社会人は、
うん、そうか、
社会人か大学ぐらいだったら、うん、今いるからね、大竹とかもそうだったし、
なるほどね、
石川修太もそうだったし、
うん、
1年くらいはでも確かに、
うん、
違うかな、
こや
そういう可能性あるね、トレーニングはね、うん、
ということで
誰くえお大森くん？
大森、はい。
うん。
どっち投げのピッチャー
でしょう？左投げです。
左
高校どこ出てます？
あ、高校忘れちゃった。この間ね、ライブで喋ったんだ。
大学ですか？大学？高校？
今23だから、
ゴールデンラクス
から。
ゴールデンラクス、石森くんじゃなくて？
あ、石森くんです、ごめんなさい、石森くんです。
ああ、じゃあこの人、
石森大成
ですね。石森君ですね。そう。
はい。遊学館高校、東北公益文化大学。
ああ、遊学館ね。
失礼しました。石森君。はい。そうです。
うん。だそうです。はい。今、だっと検索しました。は
い。ごめんね。ありがとうね。補足。ありがとうございます。あと、ハマースキーさんが言ってらっしゃってた、トヨタの、エース、もうまたチェックしておきますね。カープキャスト言ってらっしゃいましたよね。
まあ、そうですね。トヨタは他にも注目するべきピッチャーも結構いるんで、うん、トヨタは、まあ、見てて普通に面白いんでおすすめですね。
かなりレオさんいるんですね。
かなりレオは、そうですね、ピッチャーで登録されてますね。うん、
清宮くんとのライバルでしたよね、まあ、確かね。違ったっけ？
まあ、まあ、どっちかというと桜井ですけどね。
うん、うん、そうですね。
うん。
桜井と同期の。
うん。はい。ということで。はい、うん。ノープランの割に結構喋れたと思うんですよ。
そうですね。
といったところでですよ。番宣行きましょう、番宣。ゲストの皆さんの。若高さんじゃ。
いや、俺、大変出てないんだもん。
え？出てない？そうですね。一応、それでも相棒の番組なので、ぜひご紹介ください。
ね、今20分ぐらい頑張ってるからね。うん。フォックスキャストね、頑張ってるからね。
はい。
まあ、ちゃんと毎週更新してくれればね、うん、8時には寝れってことだから、ちょっと収録には絶対ないけど。
8時かいな。
しっかり。
8時ちょっと良い子の時間だもんな、まだ。
俺と喋ってるとき10時ぐらいまで頑張ってたんよ。
うん、そうです。
若隆さんは8時の収録は全くお付き合いできない時間です。土曜日も日曜日
で、うん、8時に多分収録準備しようとしたらもう寝落ちするかもしれないぐらい眠いっていう感じ
だ
から
8時でもうダメなんだ。あ、そうなのか。
9時に寝ちゃうんだったらね、6時とか7時とかにやっとかないとってことになっちゃうから、うん、
いや、6時台はまだ帰ってきてないかもしれないから向こうは、う
ん、あ、そうなんですね。あ、まああ
れじゃない、ね、ほんとね。僕はね、新しい、ワンちゃんお迎えしたんでしょ、確か。
あ、そうですね。うん。
ね、言ってました。
一人服はって、ね、うん、坂上一忍みたいな生活になってた。犬ちょっと黒とか増やして。
本当ですね。
かわいいの映ってますね。
それでもですよ、やっぱり古くからのホークスファンで、ホークスキャストファンなので、ぜひご共演また。期待したいと思いますのでね、なんか都合合わせつけてくださいませよ。ね、シーズン中には1回か2回しましょうね。若田さんね。
まあこの番組で確かテーマ曲も作ったぐらいだから、まあ頑張らないとね。
あ、この番組で決めましたね。そんなこともしましたね。ああ、そうでしたね。うん、はい、ありがとうございます。よく覚えていらっしゃいましたね。はい。じゃあということでホークスキャスト番宣いただきました。ありがとうございました。ハマースキーさんいかがでしょうか。
はい、そうですね、私は今はラジオトークと、まあ、それに連動させてポッドキャストの方で、番組ですね、野球とハロプロが好きならそれでいいじゃないって、まあ、以前やってた番組と同じタイトルでまた配信の方やってますんで、まあ、タイトルの野球とハロプロの話もぼちぼちで、なんか最近は雑多な話ばっかりしてますけど、まあ、お耳汚しね、できればと、皆さんのお耳汚しできればと思いますんで、興味あれば、ぜひ、探してみていただければと思います。多分、ハマスキーとかで探したら出てくるかなと思うので、はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。ね、車中トークがメインでしょうかね、今のところはね。
そうですね、一番、そう、あれが楽なんですよ。
うん、ね、
わかり。
草野球の話もよく出ますもんね。
そうです ね、まあ、最近言うと、そう、今年はちょっとゴルフを始めようと思うので。
ああ、そうだ、ツイッターで動画流れてたね、そういえばね。
そうですね、ゴルフと、それこそ、まあ、テニスも再開したいなというところで、うん、まあ、そんな感じになっていけばですね、今年は。
はい、はい、ということで、帰ってきた、野球が好きならそれでいいじゃないですよ。ね、ぜひよろしくお願いします。
ね、はい、
フォークソロさん、
はい、ラジオ
ークークで1日1回あのファイターズメインで野球の話をする、アカウントがありまして、そちらがですね、フォックストロットの野球語りたいラジオというのをやっております。でポッドキャストにも、配信されておりまして、で他にもう一つポッドキャスト番組としてですね、フォックストロットのいろいろ語りたいラジオ、こちらはもうなんかサブカルの方向にですね、いろいろ幅広い話題でお送りする番組、だいたいこれも1時間2時間といったところで、
短い範囲だ
よ、結構そうです、うん、はい、ゲストも、ね、ラロッカさんがよく来るとすごい長くなる傾向にあるんですけど、
そうね、
そこはもうほとんど時間の制限なくいろんな話したいことを話すようなところでやっております、はい、最近だと絵はね、新エヴァンゲリオン語りたいラジオというやりまして、
そうですね、
そもそも聞かれておりましてというようなのもやっております、うん、あとはラジオトークでライブね、ここ1週間ぐらいはずっと毎日ライブ配信してますが、うん、あまり習慣化させるとこれも喉に良くないのでこれは用法用量を守って正しく使っていく予定でございますので、そちらの方もお見かけいただいたら遊びに来ていただけるといいなというふうに思います。そちらはタイトルとしては大体ファイターズ実況とか、うん、あとはファイターズ戦とあまり関係ない時にはスポーツ、あ、違う、
ノンアル居
酒屋、ノンアル居酒屋ですね、うん、ノンアル居酒屋おきつね亭というところでやっておりますので、はい、お見知りおきいただければと思います、
は
い。
僕はお邪魔するときにはちゃんとコメントもするので、わかると思います。何やら、浜杉さんとかはひっそり隠れてるそうなので、隠れてる誰かもいるはず。
そんなことは、毎回ギフト連打いただけるありがとうございます。はい。まあ、ね、コメントをいただいても、いただけたらね、嬉しいですけど、いただかなくても、ちゃんと、人数にはカウントされておりますのでね、お楽しみいただければと思います、ね、はい。まあ、メインを野球楽しむっていうところなので、
ね、はい、うん、そうです。おなじみのですよ、くのちゃんですとか、ささはくんですとか、T くんですとか、オリエンテスさんですとか、はい、おなじみのメンバーがちょいちょい遊びに来る場所になってますのでね、ぜひ、はい、ライブあるときにはぜひ、お邪魔してくださいませということで、はい。
はい、
よろしくお願いします。といったところです。はい。はい、ということで、感無量でございます。99回ベースボールカフェ批判中継雑談以上でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。